お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアワイド、今日はキャンベラからヘーゼルウッドエミさんのリポートです。エミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかシドニーは雨だったり蒸し暑かったりする日があったりするんですけれども、気温差も激しくて、キャンベラもどうですか、最近のお天気の様子は。
そうですね、キャンベラ先週末は今夏なのかしらといったような涼しい日もありました。最低気温朝は15度を切っていた日もあったので、天気予報で聞くパースの40度超えとは大きな差ですよね。
ただ
週末は、気温が30度を超えて、あ、夏だなというお天気でした。
ちなみにエミさんはキャンベラのそのお天気というか、季節というか、いつ頃がお好きとかっていうのはあるんですか？
そうですね、私は寒いのが苦手なので、年の半分ぐらいは寒く感じているので、どちらかといえば暖かい季節がいいですね。夏の終わり頃ですかね。春はまた花粉症があるので。
そうですよね。じゃあ週末暑かったということですが、暑いのはどうですか、エミさんは？
暑いのは、日本の湿度がある暑さとは違ったカラッとした暑さの日が多いので、日陰に入れば大したことないなという感じで、ただお日様直射日光に当たると本当足裸足だとこう火傷しそうな感じですよね。オーストラリアは日差しが
本当にもう焦げるって感じですよね。
ですよね、はい。
その光が痛いっていう風に言う方もいらっしゃいますけれども。
そうですね、痛いがいい表現ですね。
そうなんですね。でもその週末に今回大きなイベントがあったということで、今日はその話をしていただけるということでしょうか？
はい、そうなんです。
はい。
で、週末3日間にわたり開催された第26回のナショナルマルチカルチャルフェスティバル、お話をしたいと思います。こちらは毎年行われるものなんですが、オーストラリア最大の多文化を祝う祭りとなっています。去年のデータしかないんですけれども、
はい、
去年は過去最高の38,563人が参加したっていうデータがあるんですね、
はい、
なので人数キャンベラを考えると38万人っていうのはかなり多くの方がいらしたという感じですね。
そうですよね。だって金曜日のテイラー・スウィフトのコンサートで9万何、何千、細かい数字はですが、9万超えで、話だったんですが、38万を超えての、累計だと思いますが、
1回という。3日間にわたってですので、で、この人数には多分主催者の人たちも含まれているとは思うんですね。
なるほど。
ただ、はい。去年、これも去年のデータですけれども、キャンベラの 40% 以上の家庭が、この3日間にわたってで、合計参加したっていうので、かなりの方が足を運んだようです。で、今年もお天気にちょっと夜は雨が降ったりしたんですが、恵まれていたので多くの人出があったんじゃないかなと思います。本当にいろんな国の方が、ご出身の方が住んでいるんだなっていうのを肌で感じるお祭りですね。このナショナルマルチカルチャーフェスティバルは170を超える多文化コミュニティ団体が、食べ物、アート、ダンス、歌を通して、それぞれの文化、歴史、継承をシェアするというコンセプトで行われています。目玉の一つは50ほどの団体が繰り広げるパレードでして、色とりどりの民族衣装やら、はい、ダンスの衣装、髪飾りやらを身にまとい、華やかなものとなったようです。やはり お国が変われば衣装も変わり、普段は見ることができない光景は、小さなお子様から大人まで楽しまったのではないかと思います。
エミさんも行かれたんですか？はい、
金曜日には行けなかったんですが、金曜日の夕方ですね、はい、オープニングはシドニーを拠点に国内外で活躍するタイコズというパフォーマーがあるそうなんですが、彼らが和太鼓ですね、のご披露なさったようです。見逃してしまったのがとても残念なんですけれども、私は和太鼓の独特な 体に響いてくる音が好きなんですよ。平林さんも好きですか？
はい、私も好きです。実は和太鼓を少しかじっております。
あ、そうですか。私も日本で少しだけ習いに行きました。
本当ですか？
ほんの少しなので、言えるほどじゃないですけど。
いや、うん、いいですよね。私も好きです。で、
それはちょっと見逃してしまったんですが、まあ、全部でこの、8つの特設ステージが設けられていたので、私が行ったのは土曜日になるんですが、はい、いくつかのパフォーマンスを見ることができました。例えばですね、ブルガリアの歌とダンスですとか、ポーランドのフォークダンスを見ました。で、このポーランドのフォークダンスは初めはこうゆっくりとしたテンポで始まっていて、うーんと思ってたんですけど、途中から急にこうアップビートになって面白いダンスを見ることができました、うん、ですね、衣装もやはり素敵でしたが、土曜日は気温が30度を超えていましたので、
はい、
踊り手はかなり暑かったかと思います。長袖で踊ってですからね。
そうですね。
で、あと他に私が見たのは、韓国の、太鼓もありましたね。でかな衣装を着て。で、意外だったのがですね、この韓国のパフォーマーたちが、ミドルエイジというんですかね、中年以上の女性が多くて、私、もうまだまだ何かできるかもしれないなっていう気持ちにさせてもらいました。
できます。もちろんです。
できますね。若者が多いのかなと思ったんですけど、うん、そうでもなくって、うん、ある程度の年齢を重ねた方たちが楽しそうに踊って叩いていたので、それがちょっと印象的でしたね。うん、で、あと、まあ、フェスティバルといえば当然ながら、屋台ですよね。食べるもの
が。そうですね。そうですね。もちろん。はい。
はい。で、この、もうこのストリートも、あのストリートもという感じで、実にこう、多くの屋台が軒をつなでおりまして、
はい、
とても活気づいていました。ただ、油やら、いろいろな料理の混ざった匂いがちょっときつくて、匂いに酔ってしまいました。
またね、気温がね、暖かかったのもあるかもしれないですね。
でも私はそれで食欲がもうなんかなくなってしまい、
はい、
一緒に子供と行ったんですけれども、子供たちもイタリアンジェラートだけ、食べて美味しいと言ってました。
いや、また美味しいんですよね、暑い時のイタリアンジェラートがね。
そうですね、すぐ溶けてしまうので早く食べなくてはいけませんが、ビールを楽しんでる人たちもやはりたくさんいましたね、夏らしく。
ああ、そうですね。すごいですね。でも3日間にわたって行われるということで、
なんかそうですね。経済効果もかなりあるようでして、うん、
はい、
まあ、地元のビジネス、まあ、ACT、キャンベラにとってはとてもいい、機会になっているようでした。はい。まあ、これが2月です。キャンベル3月の初めにもう一つイベントがあるので、そちらもご紹介したいと思います。
はい。はい、
こちらも、毎年恒例にはなるんですけれども、エンライトンフェスティバルというものです。これの、まあ、メインはやはりイルミネーション、エンライトンイルミネーションというもので、キャンベラのアイコニックな建物がプロジェクションマッピングされます。その建物というのは国会議事堂、国立ポートレートギャラリー、オーストラリア国立図書館、旧国会議事堂、あとオーストラリア国立ギャラリー、科学博物館のクエスタコンなどなんですが、
うん、
これは、私、去年も何回か行ったことがあるんですけれども、やはり、こう、夜の暗い中に、まあ、プロジェクトマッピングされて、かなり、こう、インパクトが強くて、美しい、はい、アートですね。また、その中心部からやや少し離れた場所では、造幣局やキャンベラ空港、財務省のビリア、ライトレールの駅などもライトアップされて、まあ、街全体が、こう、イルミネーションで、ちょっと楽しい感じ、雰囲気になるようですね。こちらも、お子様が一緒に行ってもいい、ファミリーフレンドリーなイベントとなっているので、食べ物、屋台ですとか、音楽、うん、例えばフリーのコンサートなどもあるんですね。キャンベラシンフォニーオーケストラと、あとオーストラリアのロックバンドが一緒に演奏するような。なので、まあ、まだ時間がありますので、3月1日から3月11日、こちらの方よろしければ足を運んでみていただいてはいかがでしょうか。こういう日は特別なので、子どもたちも9時過ぎても外出しているような、そういう雰囲気がありますね。
気候はどんな感じなんですか、3月のその上旬。
そうですね、日中は暖かいですけれども、うん、やっぱり気温が、日が沈むとパッと下がるので、いつも長袖を私は持って行っている記憶があります。なのでお出かけの際はちょっと肌寒くなってもいいように対策をしてお出かけになった方がいいかもしれませんね。
なるほど、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。